こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、10月になってしまいました。
うん、10月になりましたね、
はい。あっという間ですね。急になんか肌寒くなってきてるし、
はい、
冬が近づいておりますけども、
うん、
10月ということでですね、今月も素敵なゲストの方をお呼びしておりますので、早速ちょっと読んでみたいと思います。はい。はい、おっさん FM2025 年10月のゲストは、元ハテナで現リンケージのコンテンツディレクター、トヤさんです。トヤさん。
お願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、トヤです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。トヤさんは、ね、今ちょっと肩書きを紹介しましたけども、インターネットが好きな、古参ネットユーザー。
はい。
みたいな。
古くから、
ざっくりとした
ように親しんでおります。
そうですよね。
ざっくりしております、はい。
はい。はい。すごくインターネットを見てらっしゃる。
そうですね。はい。いろんなところに出没しております。
そうですね。いろんなところに出没されている人。
確かに。
はい、うん。そうそう。で、元ハテナっていう紹介をしたんですけども、ハテナを退職されたのが、割と最近でしたかね。
そうですね。今年の、はい、頭というか2月ぐらいに退職しまして、入社したのが2008年の7月という感じで、だいぶ古くからいましたという感じです。
はい、長いです
ね。そうなんです。実はね、2008年入社ということで、私とその、入社年が同じなんですよ。私よりかも少し先にハテナに。
そうですね。ちょっとだけ先輩です。はい、
そうでしたか。
ちょっとだ、まあ、期間としては数ヶ月なんですけど、私からするともう大先輩みたいな思う。
いやいやいや、そんなそんな。
まあ、そもそもインターネットのことそんなに僕そのね、ネットウォッチャーというかネットのことそんなに知らなかったんで、すごい人がいるって思って。
ハテナブックマークに入り浸っている人がいる。
ハテナブックマークに入り浸っている。はい、そうなんですよね。はい。なんで、まあ、いわゆる同期というか、よくね、
うんうん、会社の中では。ほぼ同期ですね。
はい、2008年入社組として、こう何人かいる2008年入社組として、こうなんか、会話もしたりとはありましたね。
うん。うんうん、
で、戸谷さんはあれですよね、ソンムーさんがやってるポッドキャストにもね、ご出演されて。
そうなんです。
趣味で OSS をやってるものだ。
はい、はい、はい。
呼んでいただいて。
これが去年の年末と今年の1月か。
そうですね。
最初に。
はい。
公開されている。
年またぎのゲストになってしまって、私で本当に良かったのかという気持ちがいっぱいですが。
大丈夫です。別にそんな紅白感ないですから、ね。はい、ポッドキャストの年またぎの公開にそんな紅白感ないので大丈夫です。はい。
そうですね。主に趣味の話をしていたりとか、うんうん、あとまあ、その昨年の紅白ペパ合戦という、まあ、テック系イベントの風、ディをした、まあ、結婚パーティーみたいなのに呼んでいただいたので、そのお話をしたりとかしていました。
うん。
面白そうですね。
面白そうですね。
はい。
戸谷さんはポッドキャストは結構聞かれてるんですか？
ね、あんまりなんかネットユーザーですってこう名乗っておきながらあれなんですが、うん、あんまりポッドキャストはそんな実は聞いてなくてですね。
うんうんうん、
きっかけとしましては、ヤプシー広島っていう、ちょっと前のイベントの時に、おっさん FM で宮川さんがゲストに出られた回があったと思うんですけども。
これね、京都です。
京都か。
あ、ヤプシー京都か。
京都です。
京都。失礼しました。ヤプシー京都の時。うんうんに、うんうん、オフサイ FM で、ビアガーさんゲストでいらした回があったと思うんですけども、うん
はいはい、
その時に聞き始めて、そこからなんかだんだんとリスナーになっていったという感じですね。
あ、そうなんですね。
はい。
やっぱ、宮川さんの力すげえな。やっぱ、リビルドパワーすごいっすね。これね、あやかっていきたい、今後も。
もうね、僕は YouTube も常にトップに載せてるからね。
はい。もうあれを見てください、ね。
陰謀のようにしてるから。
陰謀のようにね。ああ、なるほど。あれがきっかけで、徐々に聞き始めたっていう感じ。
はい、徐々に、サイ FM だけじゃなくて、気まぐれ FM とか、藤原ヒロなんなんやとかも、ちょこちょこ聞くようになったという感じです。
ヒロ
な
んね。
もう、めっちゃおっさん FM から広がってる感じの。
そうですね。はい。
聞き方ですね。
嬉しい。嬉しい
限り。ですね。ありがとうございます。
そういう話聞けると嬉しいですよね。我々もなんかこう、ね、つながりを作ってるぞって感じがして。
ね、
はい。で、部屋さんはですね、まあ、ご結婚されてるんですけども、はい、まあ、旦那さんが、私は、お会いしたことはないんですけども、旦那さんが、私がプリントされてる T シャツを買って着ていただいてるという。
そうなんです。多分聞かれてる方は一体何のことかわからないと思うんですけど。
わからないと思いますけどね。はい。
クリスさんがですね、スズリという、まあ、オリジナルのグッズを売れる、はい、 サービスで T シャツ売ってまして、はいはい、で、その T シャツを作ってること自体がめちゃめちゃ面白いというふうに言っていて、富士さんの T シャツ普段から好んで着ていって、会社にも着ていったりとかしています。
会社にも着ていってる、いただいてるわけですよね。はい、ありがたい、ありがたいって、こんなさ、あ、そうですか。そうですか、そうですか。
だってあれですよ、あの、だって、豊さんほら、僕らのアクスタも買っていただいてるじゃないですか。
はい、
あ、
買ってます。
で、たまにあの、ね、旅行とかにこう連れてってもらったりとかして写真を。
はい、連れ回しております。はい、
投稿してるから、ご夫婦でさ、
確かに、
もう、
そうなんです
クリスさんのことをさ、めっちゃこう、ファンのファンみたいな
感じで、
ありがとうございます。ありがとう
ございます。図になってるわけじゃないですか、その二人を、はたから見ると。
はいはいはい。うん、そうですね、確かに。
なんでこの人推してるんだろうって多分思われると思うんですけども。なんかあの、音曰く、なんかクリスさん T シャツ着てると、なんかあの T シャツの人一体誰だろうみたいな感じで、統一ラインのいろんな人がこうじーっと顔を見ていくっていう、凝視されるみたいな感じで、それがすごい面白いというふうに言っておりました。で、たまになんかその人一体誰みたいな感じで聞かれて、あ、なんか夢の会社の社長っていう回答をする。
いやさ、本当あの、自分でも思いますけど、なんでこのシャツを作ったんだろうなって思いますよね。これ、ね、
あ、まあ、でもなんかその、だけどさ、その、ハテナの人たちって自分のステッカー作ったりとかさ、
あ、してるしてる。
自分の T シャツ作ったりとかするっていう謎のこう、文化みたいなのがあったりしたじゃないですか。
あったあった。
うん。
あるある。今もありますからね。
今もありますけどね。自分のステッカー作って配るとか、
毎年
T シャツ、すずりで作って自分で着てるとか、まあ、なんならその同僚の顔が書いてる T シャツを、なんか普通に着てるとかめっちゃあるので、なんか会社にいるとまあ普通みたいな、別になんかへーみたいな感じですけど、ちょっと外に出るともう完全にこう凝視されますよね。なんだろうみたいな。
これ多分ね、有名な人らしいっていう。
いや、有名では全然ないです。これ多分ね、あのフォトショップカメラかなんか、その当時 iPhone のアプリが出たんですよ。で、写真をなんか加工できますよみたいなやつで、この加工はできたんですよ。このなんかちょっとこう、うん、
ちょっと
こう ネオンっていうの、この
なんかちょっと、
そうそう、うん。で、かっこよくのわかんないけど、できたから、あ、なんかすずりで T シャツにすっかと思って、したらまさかね、買っていただけると思いますが。ありがとうございます。
そうなんですね。なので、二人とも持っているので、私は、あの、一丁だとして、あの普段着じゃないんですけど、一丁だとして着ていて。
いや、一丁らにするシャツじゃないよ、これ。一丁らの使い方、ここぞという時
には着ていくっていう感じで。まあ、この間、あの、大阪関西万博にも行ったんですけど、はいはい、しっかり一丁だとして着ていきました。
いや、その、これツイッターに上げられました、この写真。上げてないですか？
写真はですね、スレッズ時は上げていますね。
スレッズか。スレッズで戸谷さんが、はい、あの万博のこう手をさ、こう広げてる、足をこう、ちょっと
アート作品の真似をして、ちょっと手を広げた写真を撮ったんですけども。うんうん、
で、この写真は見てたんですよ。あと、戸谷さん、なんか万博楽しそうだな、ぐらいに思ってたんですけど、まさかこの時着てるシャツが自分
気づかなかったんです。
気づかなかった。いや、まさかそんなところに自分がいるとは思わない。
確かにね。
うん。
そこ着目しない。
言わなかったらちょっとわかんなかったので、ちょっとアピールしたいなと思って。
あ、なるほど、なるほど。
はい。あの、万博に着ていったのをぜひここで喋りたいなと思っておりました。
面白い。
そうそう。なんかね、戸谷さんが万博にはまりまくってるという話を今日は、うん、ちょっとこの後聞いていこうと思うんですけど、まあ、ちょっとその、うん、枕というかね、あの、舌を温めていこうと思うんですが、なんか戸谷さんの方からそのね、こうトークメモでこう書いていただいているのに、こう、50歳の胃袋事情って書いてあって、
はい。
まあ、戸谷さんが今、我々よりかも少しご年齢が上の世代
っていう感じで。そうですね。ちょっとだけ上の、まあ、ざっくりくくると同世代なんですけど、はい、まあ、その中でもちょっと上の方で、はい、倉崎さんとか大西さんと同い年になるのかなというふうに思うんですけども、で、その時にあの、結構、あ、清志君さんの時もそうですけど、年齢と食べ物の話がこれまでお伝えするので、ちょっと話題に出てるなと。
定番トークですからね。
定番トークね。
ですね。うん、皆さん、なんかマクドナルドのポテトフライが食べられなくなったみたいなことをおっしゃるんですけど、まあ、私は今でも M サイズ大好きで食べたり、
はいはい、
はい。じゃがいもが好きっていうのもあるんですけども、まあ、マックフライポテト大好きなので M でもいけるし、なんか何だったら牛丼とかも食べたくなるときがあるなと思うんですけども、
うんうんうん、
だからやっぱりなんか年齢とともにこう消化とか代謝とかってどうしても追いつかなくなっちゃうっていうのがあるので、もう仕方なく本当にあの心苦しいみたいな気持ちでなるべく脂質を抑えた食べ物を食べたりとか、まあファーストフードはなるべく避けるみたいな感じで、 まあ、もう、しぶしぶ健康に気を使った食事を今は知っているようになりました。
ああ、だから、食べれるけど、まあ、ちょっと健康に気を使って、ちょっと、はい、調節してるっていう感じってことですね。食べれないわけじゃなくて、ああ。
はい。まだでも大好きなので。
ああ、なるほどね。
全然まだまだいけるっていうことをお伝えしたいです。
なるほど。
ぜひ、お二人ともぜひ、食べていきましょう。
僕もね、いけますよ。
お、いけますか、うん、
僕もね、ポテトの M サイズは、まだいけますね。食べた後眠くなるっていう、ちょっとその、
あれ
はありますけど、
まあ
ね、食べるのはね、まあいけるですよ。いやこの間に、
これからだけです。
まあ、これからね。
そう、この先どうなるか、
ね。そうですね。この先、あと数年経ったらどうなるかという
。うん。倉貫さんもほら、急に来る
って。いや、確かに。いや、この間、収録時点では公開されてないエピソードで、永山さんにはちょっと喋ったんですけど、この間、食べ放題、飲み放題の店に行ったんですよ。私。で、その、おじさんって、私が一番最年少で4人で行って、まあ、皆さん、もう50代なんですよね。そしたらさ、うん、その、食べ放題の店だからさ、テーブルの上になんか食べ物がなくなってきたらさ、みんな注文するんですよ、そのスマホでポッポって。
はいはいはい、
で、自分はあんま食べないわけよ。で、どんどんテーブルに乗って、
なんか、よかれると思ってね。誰かが食べるかなと思ってね。
そうそうそうそう。そしたらさ、そういう時ってさ、なんか年下が食べなきゃいけないみたいな。
ああ。
なるじゃん。その4人の中で一番僕が年下だったから、頑張って食べなきゃと思って、頑張って食べると、なくなるとワンコそば形式で次の皿がこうやってきてる。あの日はちょっと次の日にだいぶ来ましたね、あれは。大変大変。
そうか。まだまだちょっといけますかね。
いけますよ。はい、いけますか。
ちょっとね。
とりあえずさん、昔から結構、あれですか食べる方なんですか、その食事は全然平気。
はい、好きで、多分胃腸が丈夫なんだと思うんですけど、
うん、
割と脂っこいものとかでも、そんなに苦にならず食べちゃう。で、まあ、体重の方には影響があるので、まあ、そこら辺はちょっと、バランスを取っていかなきゃなというのは、ちょっと、まあ、さすがに50歳になるので気をつけようと思っているところです。
わかります。僕永山さんにはまだ言ってませんでしたけど、昨年ですね、この時期にちょっと食事制限をして、そのポテトを M サイズじゃなくて S サイズにするとか、その、トヤさんみたいにちょっと脂質を抑えた食べ物を選んで食べてて、ちょっと減量できてたんですけど、
うんうん、
実はもう戻ってますね。
戻った。
体重が戻りましたね。
戻った感じなんですね。
戻りました。はい。しっかり、4キロ、5キロ戻りましたね。減らした分戻りました。
一時期、結構お二人ともダイエットに励まれていた時代というか時期がありましたよね。
僕もでも結構今太ってきちゃったから、ちょっと気合い入れ直さないとなっていう感じですね。
いや、なんかね、そう、ちょっとこう、ね、年齢上がってきたらちょっとふっくらしてる方がいいんじゃないかなって。
なんかね、めちゃめちゃ食欲があるんですよ。
わかる。
お父さんも胃腸が丈夫っておっしゃってましたけど、
はい、
僕もなんか、我ながら胃腸が丈夫だなと思う、うん、もうめちゃめちゃ食っていて、うん、体も動かすので、なんかもう学生みたいになってきますね、最近ね。
ああ、そうか。体動かすと抜けてほしいっていう感じになりますよね。
ただ、おっしゃる通り、代謝の能力っていうのはやっぱり変化してるので、
うん、
なんか若い頃のようにはならないっていうところは、どうしてもこう中周りに残るっていう感じがあるので、ちょっと気をつけないとなと、やっぱ同じような感じでいますね。
いや、頑張っていきましょう、我々ね。
はい、健康に気をつけながら。
健康に、はい、まあ、美味しいもの食べないと、短い人生なんですし、一回しかない、ね、人生ですから、
美味しいものを、ね、楽しんで
いかないと、楽しまないといけない。はい。はい、ということで、ね、本題のっていうか、ね、万博の話に入っていきたいんですけど、
はい、
そもそもですね、はい、
うん、
その、ま、戸谷さんが万博にたくさん行ってるなっていうのは、ちょっとこう、私もインターネットで見てたんですけど。
そうですね。
うん。
ですよね。今回、永山さん、なんかあれですよね。その、戸谷さんをゲストで万博の話みたいな時に、ちょっとごま油マックスさんと喋った時に、そんな話が出たんでしたっけ？
あ、そうそうそう。ごま油マックスさんと、まあ、前々回だっけ？ちょっとちらっと、聖地巡礼されてるっていうお話をしてお会いしたっていう話をしたと思うんですけども、まあ、その時に番組に対する要望みたいなのをこうありますかって聞いた時に、まあ、戸谷さんゲストにしてほしいと以上言われました。
ありがとうございます。
言われたのが一つっていうので、 なぜかというと、おっさん FM はなぜか万博全く触れないと。
ああ、
万博の話題全く全然出てこないから、なんかその何かその
政治的な信念じゃね。
あるんですかっていうふうに、そう聞かれて、いや、別に全然ないっす。ただ、忙しくて行けないだけなんですけど、みたいな感じで、話をしたら、ぜひそのゲストに問屋さんを呼んでお話ししていただいて、その魅力を語って、なんならもう、まあ、もう行きたいって思わせるぐらいの、こうトークにしてほしいみたいなことをおっしゃられていて、まあ、それは面白いなと思って、まあ、もう日付がないんでね、まあ、いけなさそうな感じ、ね、いけないなって感じですけども、最後にこうもう一押しですね、万博の魅力を最後の最後にこう語っていただくのは面白いんじゃないかと思いましてですね。は
い、そうですね。だってもう、なんならもう、だって行けないんでしょ、券持ってても、僕券持ってるんですけど、予約でしてないからもう行けないわけですよね。なんか当日券に変えてこれる話はあるみたいですけど、
そうなんですね。
予約はできないって。
はい。予約はかなり難しい状況になってしまいました
。いやー、そもそも、豊さん、なんでそんな万博にハマってるんですか？
まあ、そうですね。なんか、もともとというか、すごい大元なんですけども、15年ほど前、もうだいぶ昔の話なんですけど、大阪に住んでた時代があったんですよ。
うんうん、
で、最初の方に、トークで喋っていただいた通り、クリスさんと同僚だったっていうのがあるので、うん、まあ、ハテナの京都オフィスの方に勤めてまして、うんうん、でも大阪から京都に通ってたっていう時期がちょっと3年半ぐらいあったんですね。
あの時期そうでしたっけ？
そうですね。大阪で住んでました。
そうか、そうか。なるほど、なるほど。
はい。長山さんとも京都オフィスで一緒に働いた時期があるっていう感じなんですけども。なんで、まあ、大阪に住むって、その当時はもうずっと住むもんだと思ってたので、まあ、親近感を持つというか、大阪の勉強しようみたいな感じで、まあ、大阪のニュースを追っかけたりとか、いろいろなことをしていたわけですけども、まあ、結局、まあ、3年半ぐらい住んでから男の都合でまた東京に戻ってくることになっちゃったんですけども、その時に、まあ、大阪、関西万博のニュースとかも結構賑わっていたので、まあ、興味を寄せているというか、関心があったので、追っかけていたんですね。で、まあ、これ、皆さんご存知かと思うんですけど、結構、まあ、ネガキャンというか、バッシングが多い万博だったので、まあ、自分の目で見ないとは、これはわからんだろうというふうに、ちょっと考えていたので、で、もう絶対これは行くぞと思っておりました。で、まあ、2025年の4月に会期が始まったんですけども、ちょうどなんか私がですね、2月に転職をしてしまいまして、有給休暇がゼロになってしまったんですね。
なるほど。あ、そうか、そうか。そういう、はい、そうですよね。会社ってそうですもんね。
はい。最初の半年ちょっと付与されないという事情がありまして、
うん、
まあ、ちょっとさすがに有給ゼロの状態で万博、まあ、東京から大阪まで行くっていうのはなかなかシビアかなと思ったので、うん、まあ、ちょっとスケジュール的に有給を付与されて8月から行こうというふうに思っておりまして、で、まあ、その前に通期パスという、いつでも入場できるパスを買って、うん、もう準備を整えてたわけですね。
通期パスっていうのは、もう、はい、ずっと行けますみたいな感じなんですか？
そうですね。予約さえ取れれば、いつでも入れる。
何回でも行ける。
うん、はい。3枠あって、まあ、3枠のうちだったら、入場予約が可能という仕組みになっていて、まあ、それを使い回して、結構通う方も多かったんですけども、で、まあ、通期パス、まず、いつでも入場できるっていう形なので、普通のチケットよりも結構高くて、
うんうん、
まあ、3万円するんですけども。
3万円。お。
まあまあなお値段。
一発目で3万円買ったってことなんです
か？はい。その、初回で3万円出しました。
まだ1回も行ってないのに3万円。
1回も行ってないのに。スイッチ2を買うの諦めたと思って買いましたね。
わかる。なんかそういう時って何かを諦めたつもりで買います
よ。なるほど、なるほど。
わかる、わかる、
うん。そうなんです。スイッチ2はもううちにはお迎えしないで、万博にかけようと思って買ってみたんですけども。うんうん、
なるほど。
まあ、で、まあ8月になって行けるチャンスがあったので、ちょっと試しに、まあ、時間があったので行ってみるみたいな機会が訪れて、うん、で行ってみたんですよ。そしたら結構もうなんか、大屋根リングっていう会場にぐるっと囲んでいる木造建築があるんですけど、はいはい、それ見た瞬間に、はい、あ、これはもう元が取れたと思って、もうそこから、
早い、ね。早くないですか元が。
いやいやいやいや、
元が取れるのちょっと、
もうこれで敷居がだいぶ低い。
3万円分がもう一瞬で報われたなと思ったぐらい、すごい素晴らしい建築だったんですよ。でも、それを見て、うん、まあ、これは行くしかないと思って、まあ、8月でだいぶもう、夏、お子さんとか夏休みに入られたりとかして、うんうんうん、人が混み始めた時期だったんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと予定のやりくりをして、少しずつ通って、まあ、通うというか、まあ、少しずつ沼にはまっていったみたいな感じになってしまいました。
そうか。有給の関係、だからなんか、戸谷さんが、その、ね、万博すごく楽しんでるっていうのは知ってたんですけど、うん、でも確かにでも夏頃からだよなって思ってたんですよね。
そうですね。比較的最近の出来事。
確かに確かに。
うん。やっぱそんな。唐突にネット上で、万博楽しいって言い始めたっていう。
そうそう。急になんか万博、どうしたんだって思ったんですけど、そういう事情だった
とか。なるほど。
なるほどね。
で、まあ、なんか、もともと楽しみにずっと、まあ、行きたいなと思ってたし、8月早く有給来ないかなみたいなことを考えてたんですけど、最終的によし、行くぞと思った直接的な後押しになったのがありまして、
うんうん、
漫画家の藤原宏先生のポッドキャストで、はいはいはい、さっきもちょっと名前挙げたんですけども、藤原宏なんなんやろうの6月30日に万博会っていうのがあったんですね。
Vlog とかにもなってるやつですよね。
そうです、そうです。Vlog と音声と両方でご紹介されてたんですけども、その中で、その先生がすごく万博をもう心の底から楽しんでいらっしゃるっていうのがすごい伝わってきて、あ、これはもう絶対に自分でも行くぞと思ったのが、まあ、最終的にこう背中を沼に押されたみたいな感じに。
なるほど。
なるほどね。
結構でも詳細にね、こここうするといいとかね、なんか、内容、
そ
のね、ちょっとしたチップスとか内容も詳細に話してましたもんね。うんうんうん、
はい。立ち寄ったカフェの情報とかもあったので、ちょっと聖地巡礼と思って、うんうん、先生が立ち寄ったアビットを見える。私も
いろんな、いろんな要素が万博に入り混じってて面白いですね。
面白いですね。
そうです。そこには、さっきね、ちょっと出ましたけど、オスタ FM のアクスタも持って行って、記念撮影をして、ここでご飯を食べたぞっていうのを食べたチャンネルに投稿するみたいなことをさせていただきます。
僕らのアクスタね、フランスとこまで行ってるからな。
いや、本当ですよ。
不思議なもんだよね。いろんなところ旅してるから、もうね。うん。いろんなところ行ってますよね。
ありがたい話ですよ、本当。どういうことなんだって思いますよ、自分でもね。
いや、大活躍です。いろんなところについてってます。
ああ。いや、でもいいですね。そうやって最初にね、こう、行くぞって決めて、通気パス。いや、こういうのはやっぱり思い切りが大事というか、初回をさ、そのなんか、通常チケットで行ったらさ、こう、通期パス買うタイミング難しくなっていくじゃないですか、こう。
一回、そうですね。
一回行ってるしな、みたいなさ。
うん。
じゃ、だったら初回も。
もったいないと思いますよね。
うん。でも最初にこう、通期パスバーンって買っとけばもう、ね。でも、トヤさんの、なんかここ読むと、その通期パスだけじゃなくて、1日券もちょっと買ってるんですか？
あ、そうなんです。実はですね、さっきちょっと3枠で回すという仕組みをお話ししたんですけども、通期パスで買えるのは3回分だけなんですね。あ、買えるじゃない、すいません。通期パスで入場できるのは3回分だけなんですね。で、そうすると。
3回
?4 回、はい、4回以降は別料金？
そうですね。4回以降はまた別のチケットを買わないといけなくて。
あ、そうなのか。
で、通期パスを2枚買ったりとかして回している。
え、
まあ、ガチ勢の方もいらっしゃるんですね。
回す？どういうこと？通期パスっていうのは、
はい。
3回券ってことなんです。3回行けますってこと？
3枠取れる予券ですね。
あ、枠か。
予約枠を。
入場予約が3枠取れます。
だから、要は3枠予約して、1回行ったらまた1枠空くから次の予約が取れますよっていう。
あ、じゃあ、今週、来週、再来週っていうのを仮に取って。
まあ、そうですね。
でもそれ以上取れないってことなんですね。
そうなんです。
ああ、なるほどね。
で、そうすると、私は最終日にどうしても行きたかったんですね。で、そうしてると、3枠の中で最終日を抑えると、残り2枠になっちゃうんですよ。
うん。
で、その2枠を、土日で回すと結構予約が苦しいなってことに、ある日突然気づきまして。
ここでですね、ちょっとね、予約が苦しいとはどういうことかって話
が
合ってくると、
待て待て、
思うんですよね。確かに。
ちょっと情報量が多いですね。
そう。予約が苦しいってなん
予約が苦しい。その一般の人は別に3枠で十分じゃって、まず思うんですよね。
まずそうなんですね。
終了日に行きたいっていうのも、はいはい、わかると。
はい。
じゃあ、あと2枠あるからそれを回す。十分じゃん。まだ思ってると思うんですよ、普通の人は。
普通はそう思いますよね。
ですよね。うん。
まあ土曜日曜と抑えると、その次の土曜日を抑えたくなるわけですね。
ちょっと待って。
そうするとその次。
ああ、なるほど。
その次の日曜、じゃあどうするかと言うと、その土曜日、最初に取った枠を消化してから抑えるっていうふうな、
うんうん、
まあスパンで回していくわけですけども、
はいはい、
そうすると、確実に最終日に入場するには、1枠取らなきゃいけない。っていう事態が発生するんですね。うん、
はいはいはい。
そうすると、連続で行きたいときに困る。 ということが途中で分かってきたんですね。
なるほど、うん、なるほど。
なので、なるほどっておっしゃっていただいて大丈夫ですか？ついてきてますか、これで。
その、うん、一応多分ね、そのイメージをこうもう少し解像度上げるために、戸谷さん8月に何回万博に？
8月は6回行きました。
え、あ、6、うん、なるほど、はい、うん、6回、
はい、で6回は通期パスで全部回したんですよ。
ほうほう、あ、だから3回、うんうんうん、まず最初の3回取って、
最初の3回取って
1回行ったらその次の役してみたいな。
そうです、よし、9月にまた土日とか有給とか使っていくぞと思って抑えた瞬間に3泊全部使ってしまったことにある日気がついたんですね、
うんうん
うん、で今のうちに最終日のチケット押さえとかないと入れなくないかと疑問に思ったわけですね、
うんうんうん、
そこで1日券を使ってまず最終日を抑えました。
ああ、なるほどなるほど、そういうことか。
で最終日を抑えて、まあ、通期パスでまた通ってたわけですけども、で9月に6回通いまして、
はい、
で、はい、じゃあちょっとその最終日に行くんだったらその前の日も行きたいなと思って、もう通期パスで枠を抑えました、
うん、
で残り2枠でなんとか回そうと思ったんですが、ちょっと回しきれなくなってしまって
回しきれなくなるのかな。
土日にもうちょっと行きたいなみたいなことを考え始めた時に、あ、枠が足りないって、みんな通期パス2枚で回すっていうのはこういうことかと思いながら1日券を買い出すみたいなことが起きてしまって、で合計今6枠取っている状態、今日のこの収録日の時点で6枠取っている状態になりました。
まあだからね、
あ、そか、あ、じゃあもう瀬谷さんはもう、収録時点でこの先6回もう万博に行くことは、
はい、
もう何もなければもう6回行くということは確定していると、
ね、はい、確定しております。あの体調とかそのいろいろな天変地異とか起きなければ、ね、うんうん、6回行ける、うん、出る枠が持っている状態ですね。
ちなみになんですけど、あの、はい、すいません、無粋なことを伺うんですけど、
とんでもないです。
最終日に行きたいっていうのは、
はい、
最終日に何かあるんですか？
最終日はですね、あの、まあ、半年続いてきた万博の閉会式というものがあって、
閉会式、そっかそっか、そうだよね。
閉会式はテレビでも中継されるんですけども、なんかどうやら、あの、パブリックビューイングが場内であるらしいというふうな噂が、うん、まあ、まだちょっと噂なんですけど、流れていて、まあ何かしら最後の日、こんだけ夢中になった万博最後の日に会場にいない手はないなと思って、
うん、
まあ、冬季的に抑えたっていう感じですね。何があるかはちょっとまだわからないですが、
うん、まあその場にもういたいという。
もうそうです。はい。万博の空気を吸いたい。その終わる。ところを見ていたいというのをまず考
えて、万博でなんかその違法な物質が含まれてるとかそういうこと
じゃないですよね。そういうことじゃないですよね。中毒性があるとかね、その依存性があるみたいな。
中毒性はありますね。
いや、中毒性はあるんですよ、これ。うん、あるの。違法かどうかは僕は問
う
てるので、
ではないと、
中毒性は間違いなくこれあるじゃないですか。
でも不思議なもんですよね。その最初に行ってさ、その大屋根リング見た瞬間に元は取れたって思ったわけでしょ。元取ってるわけだからさ。
元は取ったんですけど。うん、他にまず楽しみ方いくつかあって。
あるんですか？
ちょっと、あの、私はちょっとそんなにあのガチ勢じゃないんでできてないんですけど、海外パブ、ガチ勢じゃないんです。私は。
出た、これ。ガチ勢しか言うやつで。
ちょっと待って、ええー、欲しいな。ガチ勢じゃない。トヤさんはガチ勢じゃないんですか？
私はちょっとまだまだ甘い。
どう考えても。
甘いです、まだまだ。
甘いの？
上には上がいる。
いや、まあ上には。
まずパビリオンを楽しみたいという方がいらっしゃるんですね。
ああ、
そ
うですね。で、パビリオン。
それがメインじゃないですか、だって。
いや、で、パビリオンがですね、あの、人気のパビリオンとかが結構あって、あの、うん、まあもちろんあの個人の好き好きなんですけど、あのイタリア館っていう、まああの、まあ有名じゃないな、万博界隈では有名なイタリアのパビリオンがあるんですけども、うん、そこにはあの、うん、本国から貴重な美術品がこれでもかとどさっとこう並べられている状態で、
うんうんうん、それは知ってる、はい、ニュースで見た、うん、
うん、
でそれがあの朝一番に並び始めても7時間とか待たないと入れないっていう状況なんですよ。
7時間？
2時間です。
え？
なんていう、
どういうこと？え、そうですね。最初に入った人が中にもう長居しすぎるから次が入れないってこと？その。
いや、めちゃめちゃに並ぶんですね。入れるかどうかもわからないし、並んで確実かどうかもわからないけど、とりあえずみんな並ぶんですね。
うん。
で、並んで、とにかく順番を待っているっていう ことが発生するぐらい大人気のパビリオンがあって、まあそういうところに行きたいってなると、こう難易度が上がっていくわけですね。で、もちろん難易度がそこまで高くないパビリオンもあるので、まあコンプリート欲みたいなのが湧いてくると、まあいろんなパビリオン、まあ行ったり来たりするようになるんですけども、
うん、
で、そういうふうな難関パビリオンがあると、うん、余計にコンプリート欲が高まって、まあ、海外全部行きたいとか、日本の国内も全部行きたいとかっていう人が出てくるというのがパビリオンの楽しみ方、その一という感じですね。
なるほど、なるほど。
で、他にもいろいろ沼がありまして、うん、なんかだんだんオタクの早口みたいになってきて恐縮なんですけども、各パビリオンでお買い物ができたりとか、ビールが飲めたりとかするんですね。
はいはい、ありますね。うんうん。
だから、ビールを飲みたいっていう有志の人はビールマップを作って、まあ、それでみんな、海外のビールを飲みに回ったりとか、
うん、
あとアイスクリームを食べて回るとか、
うん
うん、
あとトートバッグを買い集めたいっていう人がいたりとか、
トートバッグ、それはいろんな国、いろんなパビリオンで、
そうですね。
それぞれのオリジナルトートバッグみたいなのを出してるって感じですね。
はい。あとは、スレッズにしかちょっと私は観測してないんですけども、ジュエリー、万博アクセサリー税というのがいまして、各国で売られている、各国のパビリオンとか、その、ブースで売られているアクセサリーとかジュエリーを買って眺めるみたいなことをしている方もいらっしゃいますし、あとは、まあ、万博が公式にやっているスタンプラリーを楽しんでいて、スタンプを集めていたりとか、っていう、まあ、いろいろな楽しみ方があるので、結構やり込みゲームの要素が多いかなっていう感じがあって、そこに中毒性があるような気がします。
動物の森とかそういう感じの、
ああ、そうですね。
人それぞれによっていろんなこう方向にいろんなアイテム集めたりとかするような、
そうですね。
これがちょっとあるんだ。
はい。
ちなみにその、すいません、回数の話にちょっと戻りたいんですけど、
はい、
その、8月に6回っていうのは、まあ、今6日間行きましたってことでしょ、はい、
で6日間ですね。
土日行くと、それが 2ってカウントされるってことですか？
そうですね。1回足を運ぶと1回ってカウントしていて、なので、1日いるわけではない日もありました。
あ、
仕事で出張で行って、1時間半しかなかったんですけど、ちょっととりあえず万博行くかと思って、その足で万博会場に行って、ちょっとご飯を食べて出てくるみたいな日も1回としています。
あ、そんな、なんか一っ風呂浴びっかみたいな感じで行
くそんな感じのノリで行ってきました。
あ、そういえばね、実はそう、実は豊さんと今ちょっと お仕事をさせていただいてですね、
はい、
それでこう、ミーティングをすることがあったんですよ。
はい、
うん。そのミーティングとして、こう、豊さんと普通にお仕事の話をして、で、こう、ミーティング、お疲れ様でしたって終わって、終わったと思って、その後、ツイッター見てたら、豊さん万博、にいるわって写真上がってて、あれって、その、リモートでミーティングしてるから、僕はもう頭の中で、戸谷さんと普通に東京の、まあ、オフィスもしくはご自宅にいるのかな、みたいな感じで、頭でいたから、すげえ、その頭がバグりましたね。
そうなんですよ。
うん。あれむしろ近所にいたわ、みたいな。
はい。京都、大阪、東京とつないでリモートしたことが2回ありました、実は。
2回だったんですね。2回あった、ね。2
回ありました。いつでも長山さんとミーティングした後にちょっと万博行ってくるかって言って、まあちょっと万博の空気を吸って帰ってくるみたいなことをして、
ふっかるオブふっかるですね。素晴らしいな。
そうですね。確かにそれはそこですよね。
いや僕も万博のチケットだからもらって2枚持ってるんです実は。で誰家族と行こうかなとか思ってダラダラしてたら、やっぱ土日が子供の野球の練習とかがあって、
ね、
ちょっとやっぱね、その、どっか平日、子供が夏休みの時に平日とか休み取って行けばよかったなっていう後悔だけがありますね、
うん、
今。
うん。豊さんから見たらもうね、関西に住んでるのに何してんねんみたいな感じの気持ちですよ、もう。うん、
だってさ、でも京都からさ、2時間ぐらいかかるんでしょ？
いや、新快速に乗れば、もうすぐそこです。
いや、そんなことはない。
でも、戸谷さんから見たらさ、うん、もう全然、本当に一つ浴びる感じじゃん。まあ、距離的には、
まあ。いや、違う。長山さん、それはね、それは、距離的にはね、時間は結構かかるのよ。
う
ん、
まあ、
新幹線と比べて、まあ、ね、まあ、ちょっと時間が、いや、なんか、
ちょっと、
まあそうね、
確かにアクセスしづらいので、まあ、京都からだと JR で、まあ、大阪、新大阪かな、まで来て、水戸筋線に乗って、うん、 で、まあ、行き方いろいろありますけど、まあ、基本的には中央線、最終的に夢洲駅まで行くので、まあ、ちょっと時間はかかるかなというのはありますね。
そうですね。なんかまあ、家族だったり、まあ、妻と行きたいけど、まあ、なんか、仕事の休みもね、合わせにくいしな、うーんって言ってたら、こうなってしまいましたね。う
ん、豊さんは、基本お一人で行くことが多かった、
はい、そうですね。基本的には一人で行って、いて、まあ、夫ともに2回分一緒に行ったんですけども、それはそれで楽しんで、あとは全部一人です。
やっぱ一人じゃないと、やっぱそのやり込み芸的な部分があると、人が言うとやっぱりちょっと辛さみたいなのがありそうですよね、やっぱりね。
ちょっと行きたいところとか、さっきちょっといろんな目的があるよというご紹介をしたんですけども、うん、例えばなんか行きたいパビリオンがちょっと違うところにあるとか、うんうん、会場内が広いのでこっちに行きたいけど私はこっちっていうのを意見をすり合わせるのが大変とかいろいろあるので、
そうですよね、
基本的には一人の方が私は気楽だったんですけども、うん、中にはご家族連れでベビーカー引きながら来てたりとか、
うん、
おじいちゃんおばあさんが一緒に来てたりとかみたいなほのぼのした風景もあったりして、
うん、
まあ自由気ままな感じで皆さん楽しんでいらっしゃるなという印象を受けます。
いや素晴らしい。いやいいですね。いやうれ。
そうか。
もうただただ後悔ですよね。ただただ後悔だし、行かなかったがためにね、何かしらのこう政治的な信念があってバンバンに行ってないんじゃないかって思われる危険性すらあるんだなっていう事態に私は恐れおののいてますよ本当も。
いや、でもそう、不思議なぐらいにね、で、話題出なかったですね。半年会期があった中で。
確かにね。確かに。
なんか、確かにね。
うん、何も言ってないね。なんか、完全に黙殺してるみたいな、
いや、なんか別になんか、うん。
ただ、まあ言ってないものがね、なんか、チャージャー言ってもね、それはそれでおかしな話になっちゃうから。
確かに。
あ、そうそう。だってほら、結局、万博やっぱ始まったら結構盛り上がって、テレビだったり、あとその、ポッドキャストで行った人が喋ったりとか、ニュースで見たりしてて、言ってない我々がさ、その人たちのニュースを聞きかじって、万博ってさ、って喋るのがちょっと違う。
違うなって。ね。やばいじゃん。それがなんか。
やばいじゃんって感じがするから。うん、まあ、行ったら喋ろうと思ってて行かなかったパターン。本当はね、9月の22日の月曜日。
ああ、そうですね。
ちょっと、
飛び石になってるところ、ね。
飛び石になってるところ。あそこ、ワンチャンあるかなと思ったんですけど、ちょっと予定が入っていけなかったんだよな。そこで言ってたら、戸谷さんのこの話にもっと私も、ね、あら、実は、みたいな、大屋根リング見ましたとか言えたのにな。いや、なるほどね。まずそんだけ言ってますという。
はい。
まだこの話導入部ですよね。
まだね。またきっかけと、どのぐらい言ったかみたいなね。
きっかけ
とどのぐらい。いやー、そうか。なるほどね。まあ、万博は短時間、こう、ちょっと行くときもあれば、結構丸々一日行くときもあって、もう、
ち
ょっと、
ね、
もう、なんか楽しみ方として、本当にもう、なんですかね、いろんな楽しみ方を戸谷さん的にはやったという感じ、
ね。そうですね。まだやりたいことたくさんまだ残ってはいますが、まあ、うん、本当に行きたいこととかやりたいことみたいなものは、なるべく最初の方にやるようにしていました。
ああちなみに、豊さんはガンダムは見ました？
ガンダムは、予約が、パビリオンの予約は取れなかったので、外から見て、うん、写真撮るとかはしています。
写真撮るとかは。
はい。残念ながらちょっと撮れない。
あれも人気なんですね、やっぱね。
人気ですね。うん、
いや、この間ね、僕の、大学の後輩の家族が万博に行った帰りに京都に寄ってくれて、ちょっとご飯食べたんですよ。
うん、
で、その万博どうでしたみたいな話をしたときに、やっぱその、なんていうの旦那さん、まあ、僕の後輩の旦那さんとその、は、結構そのガンダムが痛いみたいな感じで言ってたけど、その奥さんは、別にガンダム別に、なんなんみたいな感じで、ちょっと温度差がめちゃめちゃあったのがすごい面白くて、面白かったんだけど、まあいいですね。だからそういう、一人で行くとそういうなんかこら、気を使わなくていいのもいいですよね。自分が見たいところだけ見れる。
で、自分の好きな楽しみ方を選んで、うん、まあ、ガンダムが好きだったら、ガンダムと一緒に写真撮ったりとかはしてもいいですし、まあ、特に興味ないわっていう感じだったら、まあ、食べる方でとか、飲む方とかに行ってもいいし、
うん、
もう本当人それぞれっていう感じなので、もう、何でも、どういう楽しみ方でも全然 OK だと思います。
ああちなみに、その、豊さん的には、その、今、関東にお住まいだから、
はい、
そもそも万博に行くのにも交通費かかるし、
はい合ってます。
万博の中も結構お高いって言うじゃない？
お高いですね。
お高いって言うじゃない？
言うじゃない。古い。古い、
ね。久々に聞きましたね。
言うじゃないですけど、え？いや、すいません、もうあんまり、そうそうそう。あれ、だから、結構、じゃあ、戸谷さん的には、こう、もう、その、万博にはだいぶ、投資というか、なんていうの、こう、お布施というか。
ちょっと交通費が、やっぱりどうしても、どんなに削っても、新幹線代はかかるので、もう、とりあえずすべてはもう、出費には目をつぶるという、見えないふりでごまかしてるっていう感じです。
さすがにね、もう、ご年齢もあるし、その、夜行バスでって感じでもないですもんね。
そうですね。もし若かったら夜行バスとか使ってたんでしょうけど、ちょっとさすがに、まあ体力に無理があるのと、
ね、ついてから万博でがっつり歩かなきゃいけないのに、その夜行バスで
使われたから、ね、はい、体力が使われて
行っちゃうもんな、
終わりになっちゃうので、まあちょっと行き帰りは新幹線と、あとまあこれもまあ体力に関する話で、まあホテルもなるべくちゃんと取るようにしていて、
うんうんうんうん、
まあ、例えばなんか安く抑えようと思ったらゲストハウスとかいろいろあると思うんですけど、
はいはいはい、
それもあのビジネスホテルをなるべく取るようにして、あの体力を温存してよく寝て、まあ、体力をちゃんと万博で使えるようにっていう感じで調整しているので、非常に今カードの引き落としが怖い状況が続いております。本当に怖い。
怖いっすよね。確かにね。ああ、そうか。
うん、そこはでも目つぶんないとできないもんね。
う
ん、
できない。
そうです
ね。期間が決まってるからね、こんなのはね。
そうですね。期間限定でやってるから、まあ、ここまで入れ込めるっていうのはあるかもしれないですね。
うんうん、まあ、100% ない話なんですけど、どうしても最終日13日みんながわーって泣きながらその閉会式やってて、皆さんの熱い要望にお応えして会期をあと半年伸ばしますとかって言ったら通います。
ああ、それはそれで喜んで通えそうな気が。
そうなんだ。
そういうしますね。
喜んで通うのか。まあそれはそうか。
万博の式が楽しめる、やったみたいな感じで。
やったと。ああ、確かに確かに。
冬の寒さを味わい。
冬の万博みたいな。
寒そうだな。
寒そうですね。
なるほど。じゃあまあまあ、その出費面は目をつぶっているという感じなんですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあ、万博自体が結構、まあ、小さいというか広いんですけど、夢島の地域にギュッとこう、世界が詰め込まれていると思ったら、うんうん、まあ、世界一周旅行を安くできていると思えば、まあ、なんてことないじゃんっていう感じで乗り切っています。
なるほど。
なるほど。
めちゃめちゃ前向きな捉え方、世界。
確かに、世界一周だったら安いもんですね。確かに。
うん、安いですね。
はあ、確かに。やっぱ大屋根リングはやっぱ見どころなんですか、その、
パッとでかいし。そうですね。やっぱり、はい。大屋根、今、会場がすごく混んでいて、毎日20万人以上入場してるっていう状況なので、
うんうん、
パビリオンはもうどこも並ぶの難しかったりとか、そもそも並べないとか、制限がかかったりしてるんですけど、まあ、大屋根リングだけは一応オープンになっているというのがあるので、まあ、みんなで、上と下と両方通路があるんですけど、上に登って、こう、日の多いって思いながら歩いてたりとか、ちょっとお散歩したりみたいなことはみんな楽しめるかなと思ってます。
いいな。大屋根リング、まあ確かに、まあ一回行ってみたかったなっていうのもあるか。
確かに、ね、圧巻ですよね。
そうですね。いやいや、と言ってたら、なんかあっという間に時間が、だいぶ経ってしまい、まだ導入した、ね、まだ万博の入り口、
そう、
さ、はい、入ったところって感じですけどね。
うんうん、
まあ、後半もありますし、ちょっとその中、どんなところを見て回ったの、面白いポイントとか、そういう話は、この後半の方で、伺っていきましょうか。
うんうん。
行きましょうかね。はい。はい、いやー、ちょっと、しかしすごいな。ちょっと さっきの、その回数を聞いて、僕はちょっと圧倒。
いや、まだ全然ガチでいいんじゃないんで、はい、
うん。ちなみにこのね、今収録が9月末にしてますけど、その公開予定の10月3日、そしてこの後の第2回目が10月10日なんで、その本当に万博終了直前のエピソード公開となっているので、
はい、
多分だからこのね、エピソード2回目とか公開するときはもう、戸谷さん的にはもう、万博が終わるっていう感じにきっとなってる。
そうですよね。ラストスパートに向けて、ここだから浮き立ってる状況の中で、2回目の応援が。
ラストスパートって面白
い。ラストスパートです。
戸谷さん的には、仮に、まあ、大阪に住んでた だもっと行ってたって感じですかね。
あ、もっと行ってました。定期券多分買ってたと思います。
定期券、その、あ、
そうそう、すいません。そう、前提として、そうですね、大阪メトロの定期券を多分、ゆべしま駅まで買って、で、まあ、いつでも行けるっていう状況にしておいて、通ってたんだろうな、っていうふうには思ってるんですけど。
ああ、なるほど。
残念ながら、ちょっと東京引っ越してしまったので、まあ、乗り換えとかも結構もう苦労しないので、すぐ行けるっていうのも、ちょっと強かったかもしれないな、と思ってます。
ああ、なるほど。ね。うん。なるほど。大阪の距離感わかんねえもんな、未だに。
うん、まあ、そうですね。京都からだと、ちょっと、やっぱり、まあ、さっきもちょっと言いましたけど、ある程度30分ぐらいかな、時間がかかってしまうので、まあちょっと京阪神の間で30分というと、まあまあ遠いところだと思うので、そこはさらに30分以上ってなると遠いかなっていうのは、まあ確かにっていう感じなんですけども。
なんか夢島はほら、僕、サマソニーの大阪会場があそこっていうイメージで。
そうですよね。はい。
2019年に、はい。ビーズのね、サマソニー行った時に、結構帰りが遠かったなっていうイメージが、やっぱ、それが多分の頭にあるから、ちょっと遠いなと思ってたよね。
なるほど。
結構、ヘトヘトになったからな。はい。ということで、ちょっとじゃあ、
また後半もですかね、これはね。
後半に、
引き続き。
はい。引き続き、お話聞きたいと思います。
うん。
はい。ということで、前半はこのあたりということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。